はい。ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムライスの革命者、青木です。そして今日は久しぶりに、なんか調べてみたら、約、もうすぐ半年経ってしまうんじゃないかぐらいのぶりに、開催ということで、アジール研究会。アジール研究会といえば、会長のこの方です。お願いします。
はい、森谷です。
やっ
よろしくお願いします。
たー。結構、あれですよ。オムラジ聞いてますみたいな人、と出会うと、アジール研究会が好きですっていう。なんで好きなのかはさっぱりわかりま
本当
せん
で
け
す
ど、
か？
本当ですよ。
なんででしょ
なんでなんでしょうか。
なんでしょうね。
ねえ。まあ、ジブリが好きっていうだけの話かもしれませんけど。みんなね。
まあ皆さんね、ジブリ大概お好きですから。
好きですからね。そうそうそうそうそう。でね、別に、そのジブリを否定してないですし
そう
ね、
で
我
す
々
ね。
も。もう。
ただ紹介するという。
そう。でもね、ここが面白いとかね。
そうですね。
はい。そういうことだということですけど、なんかさっき、ちらっと収録前に調べたら、前回が7月9日、ね、思い出ポロポロを見たよと。
そうですね。
それが前回ですか。ね、だいぶ、なのでこの間空いてしまったんですけど、この間、森谷さんはいかがお過ごしでしたでしょうか？
それでは、そうですね。まあ、アジル研究会のことで言うと、9月でしたよね。高知の方。
そうですね。
高
そう
知
そう
さんと
そう。
ご一緒して、
いやー、まさかね、森谷さんと一緒に高知にね、降り立てるとは。
そうですね。
ねえ。
海が聞こえるのロケ地巡りを
そうなんです
いた
よ。
だき、
ねえ、古川さんが、
皆さん、竹島さん、
そうそう、竹島さんと二人でね、案内していただいて。
本当に素晴らし
すごかったですね。
い。ね、
高校がね、
ここ
大手前高校
手
でし
前
たっ
高
け？
校、
ね
いやー、なんかね、あんな中まで入れさせていただいて、屋上まで行か
え。
せ
本当
て、
ですよね。
さらに屋上の時計台まで
そうそう。
入らせてもらって。
ねえ、時計台のあそこのね、なんていうんですか？なんて言ったらいいの？もう本当に盤面のところ
そう
の
ですね。
ね、
あそこまで行きましたね。
来ましたよね。
まあ、タクとかね、多分あそこまで行ってないと
行ってないですよね。時計台に行ったのはカリオストロ伯爵ぐらいじゃないです
そうです。
か？
確かに。別作品の別の人
別
が言っ
作、
てる
そうそう、
ね。
別の人はね、行ってますけど、タクは言ってない。じ
言ってないですから
ゃない
ね。
ですか？確かにね。
ね、学校のなんか資料室もね、ちょっと案内していただいて。
いや、そうですよね。教頭先生がね、
あ、そう、
ね、
加
す
藤先
ご
生が
く
ね、本当
丁
に、
寧に案内していただいて。
本当にも。
ねえ、やっぱ古川さんがね、
そうで
卒
す
業生だっ
ね。
たってこともあって、やっぱりこういう会っていうんですかね。ああいう、ね、資料編纂、編纂じゃないか、資料室みたいな、ところもちゃんと、一部屋設けておられたし、やっぱり、卒業生の方がね、非常に、なんていうか、愛を持って、ね、自分の母校の
そう
こ
です
とを、ね、思っているということが、非常に、伝わってきましたよね。
そうですね。なんか本も作られてね、なんか書かれ
そう
て
そう。
ね、高校
なん
の
だっけ。
名前がちょっと
大手前伝説。
お手前伝説、そう
すごい。
です。
もう
さすがっす。
で、自分で言うんだっていうね。この伝説ってね。あんまり人から言われるもんじゃないかって気も、スッとするんですけど、自分で言っちゃうっていうぐらいの。
いい本でしたね、あれもね。
いや、すごいね。入れていただいて。だしね、高校以外にも、いろいろと、何ですか？初日ね、森谷さん、来ていただいたの結構、夜、
そうです。
ね、遅いというか、まあ、7時くらいだったかな。
そうですね。合流したのはそ
合
の
流、
でした
ね。
ね。
で、分室さんでね、合流できて、
いやー、そうですね。
そう、で、そこから、ね、アーケードというか、
け
大
ど、
きな
そう
ね、
ね。行きましたね。
アーケード、作中でもね、もう、なんですか、飲み屋でもう、 散々飲ん
うん。
で、帰り道にみたいな感じなんで、もう、閉まってるんですよね。アー
は
ケードの他のお
い。ええ。
店っていうのは。で、我々も行った時もね、もうほぼほぼ閉まっていて。
そうでしたね。だから、
ね
ね、高知城のライトアップが見れて、
え。そうそうそ
いいね。
う。よかったですよね。
私、青木さんが BGM 流してくださって、
そう。いや、これね、
ね
僕の
え。ねえ。
Spotify で音楽聴いてるんですけど、それの、なんですか、今年一番聴いたアルバムとか言って、なんか2025年とか言って、なんか、勝手に、なんていうんですか、作ってくれるんですよ。Spotify 側が。それで、1位がね、海が聞こえるのアルバムでした。僕が
ええー、
一番
そうで
今
す
年一
か。
番聴いたっていうい
や、
アルバムが。
曲いいですからね、本当に
そう、
ね。
曲がね、
ね。
もう、えらいこと。
いい
で、
じゃん。
何でしたっけ、作曲した方が、あれ？なんかどっかでライブされてるとかって情報っ
ああ、どって
。
か、そうですね。なんだか東京の方だったと思いました。
ねえ。で、なん
私
か
も
その、
調べて、
それ森谷さんに教えてもらったんでしたっけ？いや、
まあ、
多分そうじゃないか
多
な。
分そうだと思います。なんかネッ
ね
トで調べてお知
え。そう
らせ
ですよ
もらい
ね。
ました。はい。
で、なんかちょっと、なんだろう。ちょっと怪しげな人とね、っていうのは
なん
なんか
か、
覚えて。
そうですね。なんか、なんでしょう。そうですね。なんていうか、不思議な系統の、
ねえ、
なんか、
そう。なんだったかな？なんか忘れちゃいましたけどね。
言っちゃいましたね。
そう、っていうのも覚えて、まあまあ、関係ないんですけど、でも、やっぱ音楽がいいっていうことでね、で、その時も僕が携帯のね、Spotify でね、音楽を、アルバム聴きながら、そのアーケード街を歩いたりとか、ね、と、夜の高知城をね、はい、まあ僕とうちの、奥さんと森谷さん3人で、
い
いい
や、
思い出ができ
いい
ま
思
し
い出
て、
になりましたね、本当に。
ねえ、
ありました、本当
耳
に。
を澄ませばに続きですね、と、ロケ地巡りを。
そうですね、そういえば、そうです。耳を澄ませばのロケ地は今度、うちはゼミで歩くことになったっ
す
て。
ごい。ちょっとじゃあいつか、あれじゃないですか、ゼミ旅行で高知に行く
そうで
日
す
も
ね。
近いかもしれない。
いや、高知出身の学生さんもいるので、
あら。
そうなんですよ。
ねえ、もう、こうなったら古川さんにまたお願い。
そうですね。もう、ゾロゾロと。
甘えきってしまうというね。
あるよ。
いや、すごかったですよね。っていうのが、まあ、9月にあって、で、10月にね、黒川の女たちの監督の松原監督と、
そうですね。
隣町コーヒーで、隣町カフェか。で、トークイベントしたときに、ね、森谷さんも来ていただいて、はい。で、宇野くんも来てくれて、
そうですね。
も
コマザーの人が。
う、駒沢の人が、しかもなんか、なんていうんですかね。駒沢の人ではあるんだけど、なんかストレートにみんな仲いい。ってないっていうかね、大学院でみんな違うところ行った
そう
り、
ですね。みんなバラ
ね、
バラですよ。
バラバラっていう感じで、そういうメンバーが集まって。で、今度というか、この前僕本出した、
ブラシアの方
そう
で。
なんですよ。コプラ社の桜岡さんも駒沢
あ、
の
そうですね。
日本史ってことで、2個下なんで、
だから、そうですね。
はい。
どっかですれ違ってるか
すれ違ってんじゃないですかね。
も。そうです
パオ
ね。
も知ってましたからね。
もう知ってる世代はもうね、
も
我々の世代より下はちょっと厳しい。
う、厳しいでしょうね。パオのなんかもう、なんていうの、ソフトうどんみたいな、なんか、ミートソースのね。
そうですね。なんとも形容しがた
栄
い。
養士がね、ソフトうどんをパスタと呼ぶというね。
そうですね。
はい。
いや、
懐かしいですけどね。まあ、そんなこともあってですね。
懐かしかったでは
い。それで、あと何か他にありますか？最近の。
した。最近は、そろそろ本が出ますっていう
あ、そうだ。
ですね。
わー、パチパチパ
ありが
チ。
とうございます。まあ、青木さんの、このア
うん。
ジル研究会の成果を、
いやい
わ
やい
かり
や、
ました。
全然、でも、あれですよね。アジール研究会が好きな方は、それを読んでも、 もらうと、
ええ。
より立体的に、
そう
なん
で
ていうんです
すね。
か？そうだ、我々が何をしようとしてるのかっ
はい。
ていうのは、結構わかるんじゃないかなっていう、なんか、まあ僕本文読んでないんで、あれですけど、でもね、その目次だけ見ても、これ、でも、アジール研究会、ん？アジール研究会では喋ってないんでしたっけ？おじいさんの日記であったり、
ですね。そうですね。アジル研究会でまだ公開してない時代。本当は青木さんと二人で話してる時代は、
そう
お話
か。
をしていて。
そうだそうだ。あとね、陶芸家の、
ああ、そうです。ベロニカ・シ
あ、
ュワ
ベ
ル
ロニカさんの
話は、そう
お
です。
話であったりとか。
ただ、あれでしたかね。青木さんの手作りのアジールの観光記念イベントみたいなので、あれでなんか、そうですね。もう3年くらい前に呼んでいただいて、あれでちょっと話をし
そう
まし
か
た。
もしれないですね。だ
そ
から、
こで。
そうかそうか。じゃあ、だから手作りのアジールと、森谷さんの今度の
はい。
ご本を
はい。
合わせて読んでもらって、アジール研究会を聞いてもらうと、さらにいい
そう
と。
ですね。はい。
本当だ。
た
その
だ、
タイトルは？
タイトルが、人間回復の場としての地域博物館という
そうだ、そうだ。
名称になります。ただ、価格が異様な価格なので、なかなか、8000超えてたと思うんで、
ねえ、もう、
厳しいだろうな。
すごいですよね。いや、
架空の図書館で、ぜひ。
高えって思ったら、でもね、僕の友人は、速攻で、なんですか、ポチってましたから。
なんかありがたいですね。そういう方もいらして。
いや、でもなんか、僕もですね、い
え
つですか、去年、一昨年、その
え。
鶴のね、
はい。ええ。
博物館で
ああ、はい
お話しさせてもらった
はい。はいはい。
時のテーマが人間回復の
あ、そうです、そうです。はい。ま
博物
さに。
館でしたっけ？
そうなんです。ちょっと後書きにも少し書かせていただいたんで、
ああ。
ちょっと私の、興味関心がそこにこう繋がってるというか、ちょっと小出しにしてみました、そこで。
ああ。さすが。いや、僕も、なんでしょうね。人間性の回復であったり、人間回復とは言ってないかもしれない。人間性の回復とか、っていう言葉を使うようになりました、なんか。あの頃から、はい。
あ、そうなんですね。
勝手に。
あ、ま
す
さ
いませ
か。
ん。
あ、いやいや。
いや、今思えば。
ええ。
うん。
いや、なんかね、あそこで、私はだからあんまり深くそのテーマに踏み込まなかったんですけど、
は
青木さんが発表の中で、人間性の回復っていうことはその逆で、既存されているっ
い。
ていうことが前提になるけれどもっていうお話をなさっていて、で、なんかそこは全然踏み込めなかったんですよね、あの時。青木さんがちょっとコメントしてくださって、あと、だから解放誌の方ではちょっとその既存の部分は少し私の方で補足的に書かせていただいたんですが、今度出す本の中では思いっきりその既存のところから始めて書か
そう
せて、
ですよね。あれって、修論で書かれたやつで
そうです。
す
修
よ
論が
ね。
ベースです。
そうですよね。
そうなんです。
そうだ。ほんで、修論をね、だから最初に、あれですよ、このアジル研究会始める前に、多分、なんか、森谷さん連絡していただいて、で、彼岸の図書館読んでくださったのか、
そうです、そうです。
そうですよね。ほんとしたら、森谷さんの修論と、なんかほぼ同じようなこ
あ、そうそう
とを、
そう、そうなんです。
を言おうとしてるっていうことで、で、修論を送っていただいて、で、僕も読ませてもらったら、いや、本当その通りだなっていうところから
そうで
始
す。
まってますもんね。
なんなら、それ本にした方がいいですよっていうのを、青木さんが提案してくださっ
あ、提
た。だから、
案、でも提案だけならね、
でもね、そこ
誰で
か
も
ら
で
ち
き
ょっ
ます
と、
から。
脈々と、
い
で、
や
よう
ー、
や
楽
く。
しみ。いやー、そこにおじいさんの日記とか、
そうです、そうです。
あれですもんね。
ベロニカ。
ベロニカさんのとことか。で、そのベロニカさんのアトリエがあられたのが、上野原。
そうですね、上野
です
原。
よね。山梨県上野原で。で、うちのいとこの慎吾くんが移住したのが神奈川県の藤野ってとこで、
そうで
藤
す。
野駅と上野原駅が隣同士っていう。
ほぼ。
何なんですかね。ほぼ同じエリアっていう。
ベロイカさんもね、よく藤野の方は行ったりもしてましたから
そうです
ね。
か。いや、だからね。それで今度ですね。僕も、まあ、お知らせということで言うと、12月の、何日だっけな、18日にですね、その上野原駅、もう目の前の、三原支邸っていう、ところで、お又さんっていう、まあ、その小又さんが森屋さんの本を、
ありがたいです。
秒でポチったという。小又さんもね、同年代なんですよ。
そうなんですか。まあ、
だからね、
ご縁がありますよね。
そうそう、ご縁が本当に。で、宇野くんも、ちょっとね、その、森谷さんは、ご参加できないってことですけど、宇野くんも来られるという
そうですか。
ことなんで、
そうそう、なんか、
はい。
授業日とかぶってしまって、残念
残
な。
念。いや、でもね、やっぱ藤野、上野原ってこのエリアが、まあ、神奈川県と山梨っていうところで、ちょっと違う、行政の単位ではありますけども、エリアとしてはね、ほとんど
そうですね。
一緒ですもんね。
ですよね。
なので、ちょっと、連携してというかね、やっていきたいなというふうに思っておりますが、その、森保の本はいつ発売でしたっけ？
12月の22とか。もなんか、はっきりしないんですけど
はっきりしない。
ね。
ぬるーっと出ると。
なんかね、19日に出るっていう話だったんですけど、ちょっと延期しましたっていう連絡があって、年内には、必ず出るはずなので、なん
い
か、アマゾ
や、
ンで買うと1月になっちゃうみたいですね。
そうですか。でもちょっと、あれですね。観光記念の何かを
ぜ
し
ひ、
ましょ
ありがとうございま
う。観
す。
光記念アジール研究会を。
そうですね。ぜひ。そうですね。やりたいです
し
ね。
たいですね。はい。ということで、前置きというかですね。まあ、ちょっと久しぶりだったんで、長くなりましたけども、今日は、あれですね。紅の豚を、見ようということで。
そうですね。
で、紅の豚見たら、92年なんですね。
92年なんですか。調べてなかったですけど、92年。
で、思い出ポロポロが91年でした、今、見たら。
じゃあ、立て続けにやってるん。
ね
いやー、それは知らなかった。
え。すごいですよ。で、海が聞こえるが93年ですかね。
そうですか。でも、そうすると、あれですね。耳を澄ませばの前に海が聞こえるです
そうですよね。
か。だから、あれか。どうであ す。
れ？海が、そうそうそう。あ、耳を澄ませばが93年でしたっけ？
耳を澄ませばが、
あ、いや、やっぱり海が聞こえるが、
95年
あ、
かな。
95年か。
耳を澄ませば95年ですね。
耳を澄ませば95年ですか。おお。
なんかこのパッケージは、こうなってます。
そっかそっか。あ、海が聞こえるのは93年ですね、やっぱりね。
そうですね。そうです。
ですね。そうかそう
その
か。
間に、間というか
す
あれ、
ごいな、そのあたりの。
なったりですね。
いやー、すごいですね。しかし、なんでしょうか。渋いですね。う、あの、渋いっていうか、そう、なんか、今、思い出ぽろぽろ、紅の豚、海が聞こえるって、なんか、全然子供を相手にしてないっていう感じが
そうです ね。
しますね。並べてみるとね。
そうですね。もう子供は置いてけぼりですよね。
置いてけぼりって感じはしますね。はい。でしたが、僕は久しぶりに、紅の豚は見ましたが、森谷さん的には紅の豚はどんな作品でしょうか？
そうですね。小学校か。なんか小学校のバス 遠足のバスの帰りに見たっていう記憶があるんです。
ええー。
ビデオで。
確かに、
そ
バ
れ
スって
で、
ビデオついてましたね。
そうですね、ビデオ
ビ
つい
デ
て
オというか、
て、
テ
で、
レ
な
ビ
ん
ね。
か、すごい中途半端なところで終わったっていう。
最悪じゃないですか。
なんか本当に序盤も序盤だったと思います。なんか、
そうなんだ。
子供たちが、人質に取られ、みたいな。
え、もう序盤も序盤じゃないですかね。なぜ、
なん
な
で、
ぜ
だから、だからすごいタイミングで流したな、
始
み
め、
たいな。
ね、
そうそうで
タ
す。
イミング、でもその前になんか流してたんじゃないですか。
あ、そうです。前になんか、もう、そっちが全然タイトル思い出せないんですけど、中国の中の映画を流していて、全然思い出せないんですけどね。なんでそっちを先にね、
ねえ。
流してくれなかったんだろうってい
で、ちょっと時間が余ったから、じゃあ、
う。
紅の豚行
そう、
こうっ
眠
て
っ
いう。
こうっていう感じでしたね。
そうか。で、ちゃんと見たのは、いつ頃ですか？
ちゃんと見たのは、もう大学になってからでしたね。
そうか。
そうですね。もう大学2、3年の頃よりは、もう何度も見てたと思いますね。VHS がありましたので、はい。
そうか、そうか。
そうですね。
どうですか、森谷さん的には。
そうですね。なんか、昔はそれほどハマってなかったんですけど、30代になって、ものすごい見るようになりましたね。なんか、渋
渋い
い
か
と
ら
いうか、
ね。
なんて言うんでしょう。もう私音楽結構好きなんですよね。劇中歌が好きで、入らざる日々だったかな、確か。曲が好きだっていうこともあるんですけど、とにかく渋くてかっこいいという、身につきますかね。で、意外とこうなんか戦争が背景にあったりとかして、なんかその辺のドラマとかもすごい。ただなんか作品に没入するだけでなく、時代背景とか社会背景を考えられるっていうのもなんか面白いなって。で、結構ハマって、割と最近ジブリ作品の中では、もう何でしょう、私の中では上の方のランクというか、結構好きな作品ですね。でも、
そう
まあ、
か、そうか。
そうですね。青木さんはいかがですか？
いや、僕も、紅の豚っていうのは、なんか、なんていうんですかね。紅の豚っていう作品を忘れたことはなかったっていうか、ジブリの中でも。ただ、なんか、なんで、この作品に、惹かれるんだろうっていうのは、ちょっと、わからなかったっていうか、そんな気がしましたけど、改めて、見返してみると、めちゃくちゃ面白いなっていう。
ああ、面白いですよね、本当にね。
ね、単純な感想ですけど。で、結構、やっぱり、なんていうんですか、飛べない豚は、ただの
そう
豚
ね。
だと
名
か、
台詞がね、結構
ね、
あります
結構あっ
ね。
て、で、まあ、ダンディズムじゃないですか。で、僕はまあダンディズムが好きじゃないっていうのがあるんですよ。一つ。で、男のプライドとか、なんか、あんまりどうでもいいだろうって思っちゃってるようなところがある人間なんですけど、だから多分、で、昔からそうなんで、ダンディズムに惹かれたわけではないんだが、でも面白いっていうふうに多分昔から感じてて。で、なんかそれ見てみたら、今回見てみたら結構やっぱりなんていうんですか？なんか、そのポルコロッソってそのダンディズムはあるし、ダンディズムで、なんていうんですか？見せたいんだけど、でもなんかそんなちっちゃなことだよな、みたいなのも描いてるっていう、ちゃんと。やっぱりそれはその、当時、まあ、世界恐慌があったりして、男たちがなんか出稼ぎに出ちゃってる。みんないなくなってて。だから、まあ、その女性が、何ですか？その、飛行機のね、修理とか、組み立てとか、全部やってるっていう。で、それがその設計も、 若い、女の子の、フィオですか？ね、もうしてるしっていうところで、だからもう、なんていうんですか？なんか、別に男いなくても、いいんだっていう、ダンディズムっぽく見えるんですけど、なんかすごく、実はリアリズムっていうか、ある種の、まあ、それがもしかしたらその女性から見ると、まあよく言われることですけど、その女性を神格化しすぎてるというか、っていうふうな、批判もあるかもしれないけど、でも結構やっぱり僕としては、なんかすごくその、まあ女性が、この世の中では、やっぱ中心にいて、で、その周りを、なんかちょろちょろ、男が、まあ、回ってる。で、それがまあ男のプライドだったり、その男のプライドっていうののなんか延長線上に、国家っていうものがあったりするっていう、なんかその感じが、なんかすごくしっくり、多分昔からしっくりきてたんだなっていうのをなんか改めて
まさに、
思いました。
なんかそういう構図が描かれてますね、まさに
うん。
ね。そうそう、なんか男性がみんななんか絶対的にかっこよくないっていうか、
うんうん。
力をこう誇示しようとするけど、なんか、それをなんか、割と女性の方たちが上回っていくというか、ジーナとか、ね、フィオがいた、何でしたっけ、ピッコロ社、
ピッコロ社。はい
ああいうとこもみんなね、そうそう、さっき言った通り女性ばっかり。
はい。うん。
あの飛行機はそう、女性たちの手で、ね、作られたっていうのは、なんかすごい感動しましたけどね。まあ、新型機の方。なるほどですね。
う
確
ん。うん、
か
なんか、その辺は。で、なんか、これはもう本当に、最近そうかと思ってるの。僕も、母が、まあ、病院で働いてて、病院って看護婦さんがメインで、メインっていうか、看護婦さんがたくさんいて、で、僕の母が働いてる病院って、女医さんだったんですよ。基本的に働いてらっしゃる。だから、女性の職場だったんですよ。だなんか、それももしかしたら、自分としてはすごく自然？なことだったんかなとかなんか、今ちょっと、ふと、思ったというかね。で、その中で、やっぱり、なんですか。で、まあ、主人公は、まあ、すごくダンディーでかっこいいんだけど、豚であるっていう、
そうですね。
それがいいですよね。
そうですね。なんであれ、なんで豚なんだろうなっていうのは、なんかあれはもうなんか宮崎駿作品の話になっちゃうと、な千と千尋もね、豚になっちゃったりする。
ああ、本当だ。
なんか、
おお。
今日実は見てたんですけど、なんか魔法って言い方をしてたんですね。魔法、豚に。なんか、千と千尋もちょっと忘れちゃいましたけど、魔法っていう言い方をしてたのかな。なんかね、作品内で共通してるなとか思って。そうそう。だから、なんで豚になっちゃったのかなとか、そういう視点で見て面白いかなと。
確かに。なんか、まあ、千と千尋の豚っていうのと、今回なんか、ポルコロッソの豚って、確かに同じ豚だけど、なんか違う意味もあるような気も
そうですね、全
し
く同じじ
て、
ゃないですよね。
ね。それで、なんかだから今回、すごく思ったのは、なんていうのかな。なんか、まあ、戦争とか、あれなんですよね。ポルコロッソという人？マルコでしたっけ？
マルコ、マルコです。
本名は。
確かマルコか。
ね、なんか第一次大戦の時の英雄なんですよね。で、戦争がまた、戦争の影が忍び寄ってくるときに、また英雄になんて、ね、なるのは、 まあ、ごめんだってことで、
う
まあ、人間ではないっ
ん。
ていう
うん。そ
ものとして、まあ、豚になっ
う
ていると
で
いう。
す。
なんかそれを感じて、ちょっとわかるというか、なんか人間の、まあ、それがさっき言ったその男のプライドみたいな、そういうその、まあ、いわゆる社会的なものというか、社会的な価値で、それを争っているのが、まあ、政治であり、で、戦争であるっていう、そこからもう、おりますっていう、
そうですね。
その表明っていうところでもあるんだろうなとは、
そうですね。
思って。だから、あれですもんね。世界情勢的に、ムッソリーニのね、ファシズムが、どんどんと強くなってきているっていうね、描写もあって、それがね、なんていうんですか、そういう国家とか、社会とか、っていうのが男のものであって、で、そうじゃない、その、国家とか社会とかっていうのではない、まあ、いわゆるアジールだと思うんですけど、が、今回は、ジーナの酒場だと思うんですよね。で、それを、まあ、女性がやっているっていう、となんだろうな。だからこの酒場ってのは面白いなっていう気がしますね。
アドリアーノでしたっけ？アドリアー
あ、そうそう。
ノ。で、ちょっと 話が変わっちゃうというか、ちょっと、別の話ですけど。いや、アドリアーノっていう名前だなっていうのは、何回見てて知ってたんですけど、なんか今日改めて見てたら、ポルコが、新しい、飛行艇ですか？あれで、なんかジーナの酒場のとこまで行って、なんか旋回していく。で、その時になんかジーナが過去を回想した時に、そこで乗ってる、昔の、だからポルコが乗ってる船が、アドリアーノっていう名前だったんですよ。なんかそこで気がついて、あ、なるほど、そこから取ったんだなっていう。まあその時から何かこう、二人は通じ合って、で、酒場のお名前にも取ってるのかななんて思って。
確かに。アドリア海っていう
ああ、なるほど。
ことですよね。イタリアって長靴の形してて、右側が、アドリア海で、左側がティレニア海っていう、まあ、違う海って、まあ、地中海なんですけど。で、ミラノってティレニア海側なんですよね。だから、アドリア海の時ってどこに、だからあの酒場ってどこにあるんだろうとも思いつつ、なんかイタリアの中でそういうそのティレニア海、まあ西と東ってどういう、位置づけなのかなっていうのは僕は全然知らないんで、もうちょっと知りたいなっていうのはありました
では、
ね。
い
どう
や、
しても、
見ながら、青木さんは絶対詳しいだろうなと思いながら、イタリアの
ああ。
国なんて、
いやいや、イタリア、
違うから
そう、
で
地中海もね、ものすごく好きなので、
す。どういう目に、どういう、こう、映り方をするのかなっていうのは、なんか、逆、羨ましいなっていうか、
あ、いやいやいやいや、
なんか、
そう、だから、ね、アドリア海と、ティレニア海もあるし、で、ティレニア海側にミラノってあると、まあ、海辺の町ではないですけど、ミラノってあって、東側、右側って言ったら、ねえ、まあ、ベネツィアとか、ラヴェンナとか、まあ、あるんですけど、なんかね、ちょっとどういう感じなのかな、と思ったりしたり、あとは、その酒場でね、歌ってるのが、ジーナがね、歌ってるの、シャンソンみたいな感じですよね。だから、それイタリア語じゃなかったんで、フランス語のね、
フランス語なんですか。
だと思うんですよ。多分ね。だからそれもどういう、なんか、まあ、当時の、イタリアとフランスととかね。で、あと、だからその、 ライバルのカーティスがアメリカじゃないです
ああ、は
か。
いはい。
で、途中も出てきたと思うんですけど、あなたの国よりもうちょっと、この国
そうそう
は、
そう
複雑なの、み
そう。
た
そうい
な。
ね、なんか、すごい、覚えてます。印象深いセリフ
ね。
ね。
ジーナのセリフがあって、やっぱアメリカっていうのは、新興国であり、ね、なんていうんですか、シンプルだっていう、多分ヨーロッパから見ると、だし、多分出稼ぎに出てるって言ってるのはみんなアメリカに行ってると思うんですよね。イタリア人が。それがね、ゴッドファーザーの、ね、世界になっていき、で、ピオですか、娘のね。ピオもアメリカから帰ってきたっつって言っ
ああ、
てましたよ
聞きました
ね。
ね。
だから最新の学問とか科学を勉強するのはもうアメリカだったんかなとか、哲学とかだったら多分、ウィーンとかね、パリとかなんでしょうけど、その辺も、何ですかね、当時のその、飛行機のね、設計とかって科学技術だからアメリカが一番進んでたのかなとか、その辺も面白かったですね。そのヨーロッパとアメリカの対比もあったし。
確かに。そうですね。やっぱアドリアーノアジールですか。
いや、今回はなんかね。
確かにね、なんか、あそこへ、だからあそこは、あの海域ではなんだ、何キロメーターでは、争いをしてはいけないみたいなルールがあったりとか、まさにアジルっぽいなっていうのは、賞金稼ぎも、あと、なんだ、海賊もあそこでは、ね、喧嘩はしないっていうルールがあるってね。
ねえ。でね、ジーナがね、最初に、そのシャンソンのね、歌を歌っているときはね、みんな、その場にいるわけですよね。敵も味方もっていう
そうで
か。
すね。
でも本当の敵っていうのは、結局この映画の後に出てくることになるんでしょうけど、やっぱり、国家っていうことになってくるんでしょうね。だその辺を、なんでしょうね。やっぱり、ポルコが豚なことによって、その辺をすごく、なんて言ったら、中和じゃないんですけど、人間同士の、争いに見せない感じ
確か
っていうのは、でも、だからこそ、人間ってバカだよな、みたいな、ふうに思ってしまい、でも、ああいう、何ですか、空賊というか、海賊のね、飛行機乗りたちは、血統があったり、ね、プライドが、それはそれであったりとかして、それはそれで、何でしょうね、バカらしいというか、ちっぽけな、ダンディズムの話ではあるんですけど、だけどまだダンディズムが残ってた時代であって、こっから先っていうのは、それもなくなって、ファシズム国家になっていくっていう、よりやっぱり、シンプルな時代になっていくっていうことなんでしょうね。
そうですね。ポルコは最後、人間に戻ったですかね。
あれですよね。戻ったっぽい感
ぽ
じ。
いですよね、なんか。
ね
あれをどう受け止めればいいのかなとか。
え。そうですね。
ね。そうだから、やっぱね、そういう戦争を起こすような、もう人間とは組まないとか、組みさないから、まあ、豚になったわけですけど。まあ、そこから、どうも人間に戻ったっぽい。けど、もう表舞台には出てこないから、まあ、多分戦争には関わらなかったと思うんですけど、最後ナレーションだけ聞くとですね。なんでだろ
ねえ、でもあれも戻ったとしても、ピオに、ね、別れ際にちょっとキスされて、 で、後ろ姿になって、で、カーティスがね、
そうですね。
顔見て、あれ？みたいな。
そうなんです。なんかね、匂わせで終わっちゃう。
ね。そう考えると、やっぱりなんかその戦争とかね、英雄とかっていうのが嫌で、人間社会から足を洗ったんだけど、やっぱりなんかちょっとね、その恋心じゃないけど、なんかそんな、そういうことで 人間に戻っちゃうみたいな、まあ、そういうことなのかなとか。
人間も捨てたもんじゃないぜ、みたいなことが。
ねえ、そういうことになったのか。
なんか、後、だから、あれですよね。なんか、ジーナが、アドリアーノに昼間の時間いて、で、その時に、ポルコがもし、訪ねてきたら、一生愛するっていう、その賭けをしてるっていう、
ああ、
話をしてたじゃないです
は
か。
いはい。
で、なんか、最近、金曜ロードショーとかでやると、ツイッター X で、
ほ
なんか、
うほう。
解説がよく、
ええ。
主に出てくるんですけど、最後の、なんか、フィオのナレーションをしてるところで、
うん。
アドリアーノが出てきて、よくよく見ると、こう昼間の時間に、ポルコの飛空艇が、なんか止まってるんですよね。まあ、なんかあれ
へえ。
の賭けは、なんかジーナが賭けに勝ったというか、
お
なんか、まあ、なんか二人は、まあ、結ばれたというか、なんでしょう、こう。
ー。ん。
ジーナは一生懸命愛するっていうことで一応言ってはないんですけどね。ああいう、物語の中では。なんか、場面だけ見ると、どうもそうらしいという。ハッピーエンドなんか。
そうなんだ。
毎回見逃すんですけど、そういうことらしいです。今
ええ。
回見逃しちゃって
すごいですね。やっぱりね、ジ
これ。
ブリファンが多いからいろいろと、
そう、だからね、
ね、
よく気がつくなと思って。
読み解きをしてんですね。
そうみたいです。
いやー、なんか、僕と思い出したのは、それこそ大学生の時に、カラオケであのー、あれでしたよ。時には昔の話をね、歌ってましたよ。
どこでしたっけ？なんかどこかで、
どっかで歌ってました？
なってましたよ。いや、大学時代じゃなくて、いや、まだ、なんだ、
大 学時代
割
じゃ
と
ない。
最近、
最近。
あれ、多分、ミニスマの、あれですかね、聖地巡礼行った時ですかね。
歌ってました？
そう、みやこさんと二人でいらっしゃった時に、
マロニエの。
うざ。
って歌ってた。
奥さんなんか好き、その時はそこの曲好きなん
好
でき す
だっ
よって
ね。
て言って、
ひげ面の、君だねって歌って
なんか、
ましたよ。
あれ、私も好きで、
いい歌ですよね。
なんかあれ聞くと考古系の思い出すんですよ。
そうそうそうそう。
なんかね、なんだっけ、なんか、あとその部分の歌詞を忘れちゃいました。幾人もなんとか、
ああ。
なんとかなんとかっていう、あの辺の歌詞を聞くと、そう、地球寮のことをちょっと思い出したりして。
わかります、わかります。
ね
あのね、なんでしょうね、なんか、雑魚寝してる感じ、雑魚寝っていうか、ねえ。なんか、屋根裏でなんとかとか、ちょっと今調べてみよう。どういう歌詞だったっけな。ケニア昔の話をね。で、あれ、加藤登紀子さんの作詞作曲なんですね。
そうなんですか。
そ
いや、なんか、そう、イタリアにああいう曲があって、
う。ねえ。
訳したのかなと思って、そうじゃないんですね。そうな
み
んだ。
たいですよ。作詞作
す
曲。
ごい。そうなんだ。
あ、そうそうそう。多分ね。あれ、どうやっけな。あ、まあ、あれかな。なんか、道端で眠ったこともあったね。どこにも行けないみんなで。お金はなくともなんとか生きてた。貧しさが明日を運んだ。小さな下宿屋に幾人も仕掛け。と、朝まで騒いで眠ったっていうね。
そうですね。そう。
い
まさに。
やー、このあたりのね。
そうなんですよ。なんか、すごい思い出しました。
このあたりの歌詞がね、いいんですよ。
いいですよね。
うーん。 あ、そういう意味では、まあ、この映画自体も、なんていうんですか、ノスタルジー映画でもあるというか、だから、ポルコロッソはある意味、なんていうんですかね、人生一回終わってるわけですよね。で、戦友たちもみんな、第一次大戦で死んでしまって、で、その後の、だからまあ、ある意味余生の話っていうか、
確か
でもあると
に。
いうことですよね。
そうですね。もうなんていうか、一線退いた
いや、そうですよ
人
ね。
ですね、本当に。
そうそう。で、なんか僕としてはすごく、なんかいいなと思ったのが、カーチスと、飛行艇同士の戦いがあるんだけど、最後と殴り合いで
そうっ
あ
す。
れがいいですよね、なん
いいです
か。
ね。そう、もうね、もう武器に頼らず原始的に
そうそうそう
背負っ
そう。
てるっていうのはね、なんか、いや、まあ暴力ですけど、すごい平和的でもある
そう
の
そうそうそう。ボコボコになってるっ
に。
ていう。
なんか狙ったかわかんないですけど、なんかポルコのメガネがハート型になってるんですよね、最後。
ええ。
なんだろうと思って、たまたまなのか何なのかわかんないです。ずっと左
面
目
白い。
がハートになって。
うん。
やっぱなんかそう、コミカルでもあってね、そうそう。
そうなんですよ。あれも良かったし、ただなんか、で、僕、前に、原稿を書いたことがあって、スターウォーズの原稿を書いたことがあって、で、共和国軍と帝国軍の違いって何かっていうことを、に気づいたんですけど、まあ、そしたらね、帝国軍はね、修理しないんですよね。で、共和国軍っていうかね、ルーク・スカイウォーカーはね、まあ、特に最初のやつ、エピソード4ですけど、一番最初、もう修理、ずっと修理してるんです、いつも。うん。なんかね、それってすごく、なんでしょう。なんか帝国軍はもう、壊れたら用済みだ。ね、で、なんだと、代わりはいるんだっていう発想なんですけど、なんかね、共和国軍はそうじゃなくて、うん、なんかボロでも直して乗るっていう、その感じって、なんか、まあね、いいもの悪ものとかじゃないんですけど、なんか今回の紅の豚でも、やっぱり、まあ、壊れて、じゃあちょっとせ、あの、ちょうどいいんで、違うマシンで、みたいな、ふうにはいかないわけじゃないですか。
そうですね。なんでしょう。その空賊の皆さんもなんかね、修理して、
あ、そうそうそうそう。
元気がない
で、
みたいな、ロングで。
ローン組んで、みたいな。でね、ポルコの船も、ピッコロ社のね、おじちゃんに見てもらいに行ったら、なんか、こんなんだったらもう新しいの買った方がね、安くつくぜ、みたいなこと言われてるわけじゃないですか。やっぱり、まあ、ジブリ映画にもしかしたら共通してるのかなとは思ったりするんですけど、やっぱりなんですかね、あるものを活かすっていうか、コクリコ坂からとかもね、あれも、カルチェーラタンを掃除して、使えるようにするとか、まあ、トトロもそうですよね。
そうですね。
ね、引っ越してきて、で、掃除してとか。
確かにね、魔女の宅急便もそうですよう ね。
んうん。
確かに。
ねえ。なんかね、うん。その辺が、
そうですね。エコですね、やっぱりね。
そうそうそう
エ
そう。
コっていうか、
面
物
白い
に
んで
対す
する よ。
ね、思い入れが、やっぱりね、ある作品、特に、紅の豚は、ひしひしと感じますね。
うんうん。
なんでしょう、戦闘気合というか、
まあ、それはそうですよね。それはさすが宮崎
あれは、いや、本当
駿
に。
って感じですけど。なんかその辺がね。で、なんか、なんでしょうね。やっぱり、で、全自動じゃないっていう。
そうですね。
うん。 全自動だと、もう壊れたら終わりになっちゃうんですけ
う
ど、やっぱり人間がね、直せるってい
ん。うん。
うところの、だからあんまりその、マシンに人間が従属しきってないってい
うん。うん。
う、
そうですね。
やっぱりそういう世界への、まあ、ある種の憧れが宮崎駿の中には絶対あるじゃないですか。
そう
そ
です
こは、
ね。
そこはでもすごく、大切だなっていうか、なんか今のね、スマートシティみたいな、スマートシティ構想みたいなことでは全くないっていう、もう完全にだから、だからまあちょっと、ね、スマートシティが素晴らしいと思ってる人には申し訳ないけど、その、我々がやってる人間性回復の、ま、真逆がスマートシティだと、じゃないですか。人間性既存の場というかね。
そうですね。
そう。だ
そう
から、やっぱりこの修理する過程で、
です
まあ人間
ね。
同士の関係ができていったりとか、やっぱりできなかったことが、一人ではできなかったことが、みんなのチームによってできるっていうことを通じて人間性も回復していくっていう、なんかこのプロセスっていうのがなんかすごくいいなっていう。
そうですね。まさに手作りですね、手作りが。
そうなんですよ。
本当に。そうですよね。結構、割とそういうのは宮崎駿多いですよね、確かにね。いろいろ、なんかね、
ね。
手作りしていくというか、そうですね。
まあ、やっぱり、ね、ジブリ自体がやっぱそこ
まあ、そうですよ
で
ね。
すもんね。
アナログを大事にね、して
そう
るの
そう。
ね。
ねえ。だけど、やっぱりそれを、何ですか、数値化というかね、人件費とかってやっちゃうと絶対ダメなわけで、そんなことしない方がいいわけだしっていうね。
エンジン回してるとこがすごいですね。なんか、
あ、そうそうそう
あれ、
そう。
ああいうのとかね。
ねえ。あのエンジン自体にね、ジブリって、
あ、そうなんですか。
入ってましたね。
気がつかなかった。あ、そうなんですか。そんな遊び心は。
ねえ。
ですね。
書いてましたね。
そうですか。なんか全然関係ないですけど、海が聞こえるに一瞬ポルコが出てるんです。
え？
それはね、気
ど
が
こだ
つき
ろう？
ました。なんか学園祭をやって、なんか出店を出して、それを引きで取ったときに、なんかポルコの格好をした人なのか、ポルコかわかんないですけど、なんかそ、な、何が食べてるっていう。上から俯瞰でちょっと映るシーンが。
じゃあやっぱり92年で93年だから。
そうです。だから私ごめん、さっき間違えてて、あれですね、青木さんがおっしゃってたのは、思い出ポロポロが91年。
そうそう、思
あ、
い出
そう、ご
ポ
めん
ロ
なさい。
ポロが、
思い出ポロポロが91年でした。そうです。失礼しました。
あ、いえいえ。あ、僕なんか、あれだったかな。
ここね、耳すま
違
と
うこ
間
と言う。
違えちゃって。
ああ、そうかそうか。思い出ポロポロが91年で、紅の豚が92年、で、海が光るが93年で、耳をすませば95年。
そうですね。あ、私ね、なんか耳をすませばの後だってずっと思ってました。思い込んでました。なんだっけ。紅の豚。
いや、そうですよね。
なんかね、比較で新しいのかと思ったら、そうでもない。
ねえ、
ね。
92
と、ま、
年
なっ
か
て
と
ます
思っ
ね。
て。
そうなの。ね。
ねえ。
びっしゃった。
そうそう。僕も、ああ、92年なんだっていうか、まあ結構古いなという
そうですね。
印象でしたね。
そうでなきゃそうか、小学校の時見てないはずだ。
あれでも、もののけ姫が95
あ、
年
ね、
ですか？
95年ですかね。もののけ姫が、そうですね、そのぐらい。
じゃあ、耳を澄ませばともののけ姫って、
同時？
同じぐらい？なのか
でもそうですね。
な？あ、じゃあ97年だ、もののけ姫
97
か。
年、あ、
ああ。
割とコンスタンスにやってたんですね、ジブリ。
ねえ。そうか、そうか。 ねえ。いやー。面白い。いや、本当めちゃくちゃ面白かったな。久しぶりに。本当に、なんでしょうね。なんか、単純に面白いみたい
あ、そうですね。
な。感じで。
なんでしょうね。なんか、今、なんか、考察系が多いじゃないですか。なんかいろいろ。そういう感じでもね、ないし、もう
そう
た
そう。
だ見ていて面白いという。漫
ね
画としても面白いし、アニメのこう動きとしても面白いし、
え。うんうん。
何しろかっこいい。
ねえ。あれでしたよ。うちの、いとこの慎吾くんの、会社が、茅場町にあって、で、茅場町の近くの焼き鳥屋さん、ちっちゃな焼き鳥屋さんに入ったんですよ。多分、記憶が間違いじゃなければそうなんですけど、そこに、森山修一郎さんのサインが飾ってあって、
こった。
その、ポルコロッソの声のね、
これ
だ
いい。
と思うんですよ。なんかね、見ました。
ええー、そうなんですか。
ものすごいちっちゃな、もう、10人ぐらい入ったら、
ええー。
満杯になっちゃう。でもめちゃくちゃ美味しい、
人ぞ
焼き
知る。
鳥屋さんが。ねえ。そうそ
なんかね、結構、そう、声優さんお亡くなりになっちゃってるんですよね。
う。ああ。
森山修一郎さんも亡くなられて、
うんうん。
まんま優等団の、なんか団長の声の方、割
上
と、
条恒彦さんか
そうですね、
な。
割と最近亡くなって
あ、
るん
そう
で、
か。
悲しいなって。
桂三枝。今まで生きてます
ま
ね。
だそうです
加藤登紀子さんもね、
ね。
まだ生きてるし。
存命なんですよ。
これ、映像特典って見ました？僕 DVD で、
私は
DVD 買って、
見てないんですよ、映
もう
像。
鈴木敏夫の若さがやばいですよ。
あ、そう。
92年。
てか、何歳ぐらいなんですかね、当時ね。
何歳なんだ、もう、3、
30
4、
代。
40ぐらいなのかな？
でもなんか、ポルコとかジーナとか何歳なんだろうなって思って調べたら36歳とか書いてあって、嘘だろうと
年下、
思って、年下っ
ま
て。
さかの、まさかの年下だった。
ちょっとこう、なんでしょう、ドキッとして、もしかしてジブリキャラクターで、もう、ほぼ、年齢超えちゃったのかなと思って。
そうじゃないですか。なんかの、だから、ねえ、確かにな。
耳を澄ませばの雫のお父さんが45歳でした。
やばい。
お母さんが43歳だったので、あれ？
ええー。
もう同級生ぐらいになっちゃう。もう、ちょっとこう。
すごいな。
それはもうちょっと雫の方に、なんでしょう。ねえ。共感できなくなってくるというか。
てか、共感してる場合じゃないって
じゃ
ところがありますよね。
ちょっとびっくりしちゃいました。
雫に共感してたらやばいです
もうちょっとね、
ね。ね
やばいですと。
え。やばいですね。鈴木敏夫さんが48年、1948年生まれなんで、92年ってことは、
44、44。
44か。
おお、じゃあ、もう大年ぐらいか。
ほぼどう、ね
でも、
え。いや、
ちょっと。
すごかったっすよ。なんかちょっと見たら。
ええー。
なんかもう、バリバリ仕事
バ
し
リ
て
バ
ま
リ。
す、みたいな。そんな感じでし
今
た。
でもね、バリバリやってらっしゃるから、
今でも
ね、
ね。
王子なんでもっとすごかったでしょうね。
めちゃくちゃ尖ってる感じでしたね。
私はもうちょっと無理、今はもう無理だなと思ってますけど、ちょっと肩こりひどくなったり、40つらいなと思って。
思ってますけどね。
もうこれから無理だなと。
だって、結構宮崎駿も、まあ、遅咲きっちゃ遅咲きですよね。
確かにそうですよね。その頃ね、精力的に頑張ってらっしゃってな。
ね
まだまだやらなきゃダメでしょうかね。
え。どうなんでしょうか。
もう、許
ねえ。
してくれって。
本当ですよね。いやー、しかし、非常に面白い。
なんか、アジールのことを絡めてお話しすると、この話ってどうなるんだろうと思ったけど、ちゃんとアジールがありましたね、でもね。
ありましたね。
でもありましたね。やっぱ自分
で、
自身がね。
ポルコロッソにとってのアジールっていうのは多分、隠れ家みたいな、ありましたよ
あり
ね。
ましたね。
そこだったと思うんですけど、でも、
いいっすよね。
やっぱり、そこからはね、出て行かざるを得なくなり、っていう意味でやっぱり酒場、
そうですね。いい
な
ね。
んじゃないですかね。で、最終的にね、その酒場に、昼間にね、訪れ
そう
る
です
こと
ね。
に、ね、なるというのは、でも、いいんじゃないですか。だからこれ、もしかしたらこの、ポルコロッソのその社会復帰の話っていうことかもしれないですね。
確かに そうですね。確かに、そういう、一線退いたけど、また戻って、ね、もちろんその戦争とかじゃないんですけど、人間のいる世界に戻ってくるってい
でも、いいですよ。いいですよねっていうか、その、
う。
ね、社会復帰だって言ったら、また、軍隊にっていうことではなく、自
そう
分なりの社会復帰の仕方とい
で
う
す
ことを、
ね。いい物語です。
いい物語。で、それがね、ものすごく年下の、ね、女の子に、
そうです
ね、
ね。
影響を受けるというか、それも、
いいですね。
いい話だな、ということは、思いましたね。
そうですね。でも結構いい大人が、あれですね、17歳の女の子にみんな求婚するっていうのは、なかなか
大丈夫かっていう
大丈
ね。
夫かっていう。
それはそれで大丈夫かって感じですよ
カーティ
ね。
スは何歳なんだろうとは、ちょっと心配になっちゃいましたね。
カーティスはすごいですよ。だって、ジーナにも求婚して。
確かに。もう、節操がなさすぎますよ
節操がない。だから、でも、彼は大統領になるっていうところが、一応なんかね、ハリウッドにとかって、
いいですね。
多分誰でもよかったってことなんでしょうね。
なるほど。確かに。
だって言ってましたよ。なんだっけ。惚れるより、
ああ、そう、な、そうそう、
なれろだ、みたいな。
そう、
そういう、
言ってました。
だから、あれもものすごくアメリカ的っていうか、そのね、プラグマティックな考え方っていうことなのかも、知れ
な
ま
る
せん。
ほど。
知らんけどっていう。
確かに、でも、そうか、そういうところにも如実に現れます。
現れるんじゃないですか？で、カーティスはやっぱりその、なんですか？軍のとかじゃないんだけど、自分の、自己利益の追求というか、ハリウッドで成功して大統領を目指すみたいな、ハワード・カーターみたいなことだと思うんですよ。だからそこをね、アメリカの自己利益の追求の仕方と、ヨーロッパっていうのはまた違って、っていうね。なんかその、なんですか？生き方の違いっていうのも出てたのかしらということを思ったり。
そうですね。でも、カーシスすごい器用な人間ですよね。だから、本国帰ってね、そうやってハリウッドとかね。
確かに確かに。カーチス、なんかね、憎めないですし
憎め
ね。
ないですよね。いいやつです
いい
よ。
やつなんですよね。みんなね、
みんなそう、やっぱ
み
り、
んないいやつっていう。
気持ちがいい人たちです。なんと気持ちのいい奴らなんだよっていうのか。カリオストロ師匠の。
いや、いいですね。でも、あれじゃないですか。アドリア海、多分、魔女の宅急便も、モデルにしてるのは多分アドリア海の方の街だとかっていう
ね。
話がね。
ゴトラント島っていうんですか？
そうなんですか。
なんかでもどこの、全然私は、場所わかんないんですけど、でもそう、あの辺なんでしょうね。
ね、があったりとかしてるから、ね、ある種の宮崎駿の、なんでしょう、なんかヨーロッパへの憧れみたいな部分で言うと、一段落って感じなのかな。次、ハウルにね、なりますけど、
そうか。
と思うんですけど。
ハウルもどこかモデルにしてるとこあるんですか？
ねえ、あの原作がね、イギリス
ああ、そうです
の
か。
原作で、だから多分、
うちの。
向こうの方だと思うんですけどね。うん。いや
これ
ー、
も
まあ。
ちょっと聖地巡礼をいつか。
本当ですよ。アドリア海行きたいですね。
沖縄だったら本当に行けそうだ。
いやいやいや。すごいな。ああいうね、ちょっとなんか酒場に行くっていうのもいいかもしれないですね。
あ、いいっすね。イタリア語できますか、沖さ
イタリア語はちょっと
ん。
だけ勉強してましたけどね。
おー、すごい。
うん。
じゃあ大丈夫。
チャオってね。
じゃあ、
チャオしかわからない。
ギリギリ私もわかる。
わかるでしょ？じゃあ大丈夫。じゃあ大丈夫。
チャオだけです。
チャオだけ。ねえ。いや、非常に面白かったですね。
面白かったです。
うん。ということで。
はい。
次どうするかっていうね、
はい。
こともちょっとあって、なんか、これ、船ちゃうわ。
ええ。
飛行機つながりだったら、風立ちぬっていうのもあり
ああ、で
ま
も
す
ね、そう、
し。
なんか、そうなんですよ。これ見ながら似てんなーっていうか、通じるものがあるなーって思って。
ね。思ったり、あとなんかちょっと原点というか、それこそ人間性回復ってことで言うと、ナウシカはやっぱりちょっと、
おー、いきますか。
見た方がいいんじゃないかっていう
そうです
ね。
ね。もう、一番抑えとかなければいけないところですからね。
抑えとかねばいけないところを
一番は、後に残
抑え
る
ずに、
か
抑えずにやってますからね。我
結
々。周
構周りから攻めてきましたよね、だって。
りから攻める。最初、小栗小坂とかですからね。
マーニーとかね。
そうそう、マーニーとかね。駿ですらないっていうね。
そうです。
高畑勲ですらないという。
そうです。
ことからやってきて、徐々に徐々に、まあ、やっぱり我々なりのそのね、アプローチ方法がだんだん分かってきたっていうところで、
そうですね。
それで、あとナウシカであったり、ラピュタであったり、ね、魔女の宅急便もやってないし、まあ、風立ちぬがあったり、いろいろね、ありますが、ということで、まあね、どっちかにしましょうっていうこと
そうで
です
ね。影立ちぬか、ナウシ カか。
ナウシカ。ね。また、次回のアジル研究会をね、楽しみにしていただけたらと思います。そんなことで、今日は、森保さん、ありがとうございました。
ありがとうございまし
は
た。
い、さよなら。
なら。